まだ平安の子探しってどういうことなのかよくわからないでついていってるという感じです。奈良からまた KBI の方も来られ、今回は前回よりだいぶ少なくて7名の方が、道の駅に集まって3つのチームに分かれてさまざまなところに出かけていきました。こうして奈良県の南部の教会のないところに行ってトラクト配ったり、顔なじみの方のところを訪ねたりして、なんとかイエス様の福音をお伝えしたいという行動、素晴らしいことだろうと思っています。でもどうやったらいいかわからないので、この、川東さんという、ね、若い方が東京から移り住んで、あの周りの家は誰も住む、もうみんな空き家になっていてね、そういうところで、おられる非常に心の柔らかい方で、もう受けるばかりなんだけど、一体どう言っていいのか分からずにですね、いろいろ頭の中でシミュレーション、イエス様のことをご存知ですかとか、まあ、いろいろやるんですけど、どうもうまくいかなくて、結局何かこうね、いろんな親しくお話をして、じゃあまたっていう感じでですね、もうトラクトをせめてお渡しして、あとは主よお願いしますという感じで、帰ってまいりましたけれども、次回はなんとかもう一歩と思っております。そして帰ってきて午後3時からはメビックのかき氷パーティーをしました。前日に五条東小学校で朝案内を配りますと、受け取りはすごくよくて、ほとんどの子が受け取ってくれて、まあ、箕面で配ってるとわりかしね、みんなね、いらんとかね、可愛くないんですけども、もうここの子はなんていい子たちなのかしら、ありがとうございますまで言ってくれたりしてですね、受け取ってくれます。そしてかき氷行きたい、ああ行かれへんとか言いながらですね、ワイワイ受け取ってくれて、その配る場所っていうのが神社の鳥居のど真ん前なんですけれども、ちょうど配るのにいい場所があって、そこに車を止めて、まあいい気持ちですよね、やったったっていう感じで、配るわけですね。昨日は奈良から何人来たと思いますか？応援がですね、車3台9名、ものすごいですね、五条のチーム7名よりも多いぐらいの人が来てくれました。そして缶詰が足らん、氷が足らんと言ってはさっと買いに走ってくれ、子どもたちのゲームはもう真剣そのもの、もう素晴らしい神様の兵士たちだなと思います。しかも楽しんでやっている感じですね。10名の子どもたちがここに来てくれました。先月のクレープパーティーに来てくれた子どもたちと、その子が呼んできてくれた子たちですね、だいぶ慣れて、自由にいろんなお話をしてくれました。来月も来ると楽しみにしてくれてるみたいですね。お母さんやお父さんたちもだいぶこう理解してくださってるというか、いい感じになってきました。楽しいゲームをいっぱいして、賛美をして、聖書のお話を聞いて、おいしいかき氷を食べ、お天気も守られ、嬉しいことがいっぱいありました。お祈りを感謝します。来月は8月の最後の土曜日26日にしますので、ぜひ知り合いの子どもさん、ご近所の子どもさんとかいらっしゃったら、誘って、お連れください。ものすごく楽しい時です。まあ、こんな風に月に1回しながら、将来的にはどういう風にしていくかな、日曜日の朝毎週なのか土曜日なのか、どんな風にやっていくか、イエス様に聞きながらやっていきたいと思います。イエス様は子どもたちを私のところに来させなさいと言っておられます。もう子どもの頃に福音を聞くというのが素晴らしいことで、子ども伝道というのは教会の重要な働きですね。このためにどうしていきましょう。では今日は第一コリント人への手紙3章をご一緒に読んでいきましょう。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間には妬みや 争いがあることにすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ここでパウロは3種類の人について話してますね。御霊の人、肉の人、ただの人。ただの人というのはまだイエス様を知らない人ですね。残る2種類は教会の兄弟姉妹、クリスチャンのことです。御霊の人と肉の人がいる。皆さん、御霊の人、肉の人とはどういうことでしょうか。御霊の人、一節を見ますと、肉の人というのはキリストにある幼子。御霊の人は2章の中にキリストにある成人、大人と表現されています。成長してるか、まだ成長してないかっていうことですね。肉の人とただの人は外から見ただけでは分かりません。そっくりです。なぜなら同じ生活原理で生きてるからですよね。さあ、私たちは御霊の人でしょうか、肉の人でしょうか。手を挙げてもらうことはしませんけれども、福野先生は 100% 御霊の人というのはいません。イエス様だけです。そして人間で 100% クリスチャンで肉の人もいません。なぜならうちにイエス様が住んでおられるから。ですから私たちクリスチャンは、ある時は御霊の人として生活し、ある時は肉の人として生活してるっていうことが分かります。肉の人は別の言葉で言うならば、自我の人、自分中心、自分の感覚、自分の考え、自分の好き嫌い、自分の意見、自分の立場、自分にこだわった生き方です。御霊の人は反対に神様中心、神様はどう考えているのか、神様のご計画は何だろうか、神様の時は、神様、神様、自分の声を横に置いて、うちにおられる聖霊様の声に従うことができる人のことです。1節2節を見ますと、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、幼子に話すように話したんだ。固い食物を与えていない、あなたたちにはまだ無理だからっていうんですね。ここにパウロは、クリスチャンというのは必ず成長しなければならないということを言ってるんですね。そしてコリントの兄弟姉妹はまだ成長していない。幼子に話すのと成人に話すのでは話し方が違う。幼子っていうのは大人が話していることがわからないです。理解できないし、つまらない、まだ消化できない、硬い食べ物を食べることができない、自分の栄養とならないっていうんですね。美濃の伝道師をしている甥の山田誠也君も、赤ちゃんが生まれて1歳になりましたけれども、明石君、ミルクだけ飲んでいたんですけども、だんだん離乳食になり、今は人参とかブロッコリーとかお芋とかいろんなものが食べれるようになってきましたね。大人になればどんどんおいしいものが待ってますよね。お寿司もあれば、肉もあれば、ハンバーグ、何が皆さんお好きですか。子供は食べられないおいしいものがたくさんある。霊の世界も同じで、成長して大人になればどんどん面白い話ができるんですね。目が開かれて理解できる。パウロはコリントの教会の兄弟姉妹と霊的な話をしたい、硬い食物を与えたい、でもできないって言ってるんですね。皆さん、小学生に算数を教えたことがありますか。もう X を使えばすぐなんだけれども、彼らは X をまだ知らないので、どう説明したらいいだろうかと頭を悩ませることがあるでしょう。パウロはまさにこれなんですね。コリントの兄弟姉妹にどう言ったらわかるかな、悩んでいる。イエス様も同じです。いつも私たちの肉的な私たちのレベルに合わせて、霊のことや神の国のことを教えてくれる。なのでイエス様と人の会話っていうのは、トンチンカン、言葉が通じないことがよくありますよね。硬い食物は大人のものであって、経験によって 良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。経験によって訓練されるこの霊性というものは経験や訓練がいるということですね。良いものと悪いものを見分ける感覚、霊的な直感力は磨かれていく、まあ、もちろん何も知らないときに聖霊様が鋭く働かれて、新城の滝本明先生の教会にね、聖霊がすごく注がれたときに、子どもたちにもものすごくこう注がれて、子どもたちは自分の部屋の本棚でこれこれこれ、聖霊様が嫌いな本漫画が分かるっていうんですよね。これ大人でもなかなか難しいと思うんですよね。これはいいんだろうか、どうなの、まあ、聖霊様によって教えられる。そしてこのことは経験によって訓練によって分かっていく。あれはいいことだと思ったけど実は良くなかったんだなっていうことが分かるとか、危ないなと思ったけどうまくいったとかですね、経験を通してこの霊的な直感力を養っていく。水汲むしもべだけがそれを知っていくんですね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊のことは知性ではわからない、かえって愚かに見える。あの香油の壺を割ったマリア、そしてそれを叱った人、周りのものは理解できない、なんでそんなバカなことをするんだっていうんですね。またローマ書にはこうも書いてあります。肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。肉の思いと御霊の思いは全く反対で、肉は御霊に反抗するって書いてあるんですよね。御霊の思いというのは一粒の麦となり死ぬ、そして豊かな実を結ぶという考え方ですが、肉の思いは嫌だ死にたくないというそういう思いです。第一コリントの3章に戻ります。3節、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。肉の人の特徴がね、ここに書いてあるんですね。それは妬みや争い、妬み、辞書で調べてみると、他人が優れたものや特性を持っていることによる劣等感や敵対心を伴う心の痛み、うまいこと言うなと思うんですけれども、他人が優れている時に心が痛む、そういうことありますか皆さん。私はありますね。福野先生みたいだったらよかったのになって思うことありますよね。あんな風にできたかな。肉ですね、肉です。私たちが物事を評価するときに絶対的な評価よりも相対的な、他と比べて評価することが多いんです。自分のことを考えるにも他の人と比較して、あの人よりはできる、あの人よりは持ってないということで自分を評価するので、周りの人によって評価が上がったり下がったりする。問題は他の人と比較することです。これが肉の人の印、この世の価値基準だ、相対評価の価値観、まあ、これも必要な時もあるかもしれないですね。神の国は絶対評価、貧乏でもいい、持っててもいい、できてもいい、できなくてもいい、あの人はあの人、私は私というね。パウロはこう言っています。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飢くことにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、 あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。素晴らしいですね。外側のことはもうどうでもいい、内に主がおられるならそこは御国だっていうんですよね。今日御国兄弟来ておられますけれどもね、人生長いこと生きてると神様っていうことは本当に公平な、聖書の中にね、神にはエコひいきがないって書いてますけど本当にそうだなと思うんですね。バレエティ豊かにみんな違うように作られた。運動神経がいい人もいる、どんくさい人もいる、頭がいい人もいる、ちょっと足りない人もいる、お金持ちの人、ない人、もう千差万別。そして実はそれがどれが得とか損とかない、一人一人大事に作られていて、最善最高のものとして作られていて、作られている意味がある。環境もエリニエって、なんでこんなと思うのはあなたのために、これ神様が選んでくれたものなんですね。神様に失敗がない、すべて傑作で名作でよくできている、比較はいらない、絶対評価でいきましょう。神様の目から見たら私たちは可愛くて可愛くてしょうがない、思わず目尻が下がっちゃうという存在です。そのことを知って喜んでいるのが御霊の人です。もう一つの肉の人の印は争いがあること。どうでしょうか。いや別に戦ってません。でも心の中はどうでしょうか。敵はサタンは悪魔は日ごと熱心に働いています。神の子と神の子が、人間と人間が争うように、争わせ傷つけ、私たちは絶対にその手に乗ってはいけないんですね。争いは受けて立たなければ争いにならない、もう絶対に受けて立たないと決めてください。売られた喧嘩、買わずには折れるのかというタイプの人がいらっしゃるでしょうか。まあ私もそうですね、やろうかっていう感じになりますけれども、しかしそれは肉なんですね。やられた時にさっとこう御霊の考え方、だいたい肉に対して肉が反応するので争いになるんです。肉の人が御霊の人を攻撃するって相場が決まってるんですね。イシュマエルがイサクを攻撃するんです。御霊の人が肉の人を攻撃するってことはないんですね。神様の願っておられることは、私たち神の子たちが互いに熱心に愛し合って一致する麗しいハーモニーを奏でることを願っておられます。神の子たち同士が戦う、同士打ち、私たちの敵は兄弟姉妹ではない、人ではない、共通の敵サタンに向かって協力して戦っていく、同士打ちをしている場合ではないんですね。霊の目を覚まして敵の策略を見抜きいきましょう。神の国の文化は尊敬です。相手を尊敬すること、神様ご自身がへり下って私たちを尊敬してくださいました。神様どれほど私たちを尊敬して尊重して重んじてくださっていることでしょうか。自由意志を与えて強制なさらない、あなたはどうしたいですか、あなたはどう思いますか。私たちも互いに尊敬したいんですね。人に強制しない、それぞれの自由意志を重んじる。神様は人を自分より勝っていると思いなさいって言われたんですね。皆さん人を自分より勝っていると思っていらっしゃるでしょうか。まあ私はですね、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、みんな一緒やと思っていたので、神様はその考えにですねもう一歩踏み込んで、人が勝っていると思いなさいっていうので、えいやそうかなって言ってですね、なかなか初めそう思えなかったんですが、もうだんだんですね ほんまや。長く生きてくるとですね、ほんまや。この人もすごいな。ほんまや。この人もすごいな。神様の似姿なんで、すごいとこがあるんですよね、やっぱり誰にでも。素晴らしいなぁと尊敬することができるようになってきました。次に進みましょう。全然進んでないです。4節です、まだある人が私はパウロにつくといえば、別の人は私はアポロにと言う。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。パウロはコリントの教会の具体的な問題に向かっていきます。ある人はパウロにつく、ある人はアポロに、ケパに、キリストにと言っていた。パウロさん素晴らしいわ、霊のことをバシバシ教えてくれる、最高。まあもしね、パウロが今ここにいらっしゃったら、私もそう思ったと思います。いや、僕は断然アポロさんやな。教える能力半端ない。パウロちょっと苦手やわ。いや、アポロさんの方が感じ悪いよ。このですね、褒めたり下げたりしながら、人を褒めたたえまた下げて、他方を批判して分裂分派になっている。人をあまり褒めそやすのは良くないんですね。褒めたたえられるべきはイエス様ただお一人です。私たちは人を褒めすぎる傾向があるんですね。今中高生と話してるとね、好きな人いるとか言わないんですよ。推しって言うんですよね。推し、推し活って言ってね、まあ誰々さん最高やって言ってね、めちゃめちゃ好き、時々偶像になってしまうんですよね。この人のためだったら何でもするわ、もう頭の中は朝から晩までその人のこと、人に惚れ込む、情があっていいことのようです。もちろん人のいいことを褒めたり認めたり、他の人に教えたりするのいいことですけど、行き過ぎると聖霊様の黄色信号がつくんですね。そういうことありますか？私はありますね。私も本当に上がり下がりの激しい人間で、ある時は天国かと思えば次の瞬間は地獄という感じで、まあ、よく母親に、まあ、一喜一憂しないでって言われてですね、この人素晴らしい人やって言って、もうすごいわって言って、そしてしばらくしたら、あ、そうでもなかったよって言ってですね、もうこんなんなるんですね。そういうことじゃないっていうことなんです。そんなことを言うのはただの人です。キリストを知らない人、あなたは新しく生まれたんではないですかって言うんですね。アポロは何者か、パウロは何者か、神様のしもべで、神様に言われたことをしただけです。パウロが植えた、御言葉を植えました。そしてアポロは水を注いだ、さまざまな教えをして育ててくれた。でも誰がそれをさせたのか、神様です。大切なのは植える人じゃない、水を注ぐ人じゃない、成長させてくださる神様だ。そこにもし命がないならば、巻いても育たないですよね。水を注いでも育たない。命を与えたのは誰か、神様です。皆さん、トマトの動画見たことありますか？こうやって切ってね、それを土の中にペッてしといたらね、どうなるかっていう動画見たことあります？ないです。みんなそんな暇ないんですね。私だけですね、こんな暇な人はね。どうなると思います？土の中にこの切ったトマトをペッて入れといたら、だんだんだんだん腐ってね、カビが生えていくんです。ところがその中に種があるんですよね。カビが生えるのと同時に、そこから芽がこう出てきてね、種から、そして葉っぱがなり育っていくんですよね。命の感動っていうんですかね、命があれば育っていく。この命を与えた方、育ててくださる方、この方こそ褒めたたえるべき方じゃないか、 そして蒔いたものも育てたものもこれは一つで、どっちが上とか下とかない。神様の働きに上とか下とかありません。一つのことを目標にして働いている。そして私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。パウロとアポロとペテロと、みんな私たちは神の協力者で、あなた方は神の畑だ。多くの実を結ぶ、100倍60倍30倍の実を結ぶ。また神の建物だ。神様がうちに住んでくださる。そしてここから話は建物建設へと移っていくんですね。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに添えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。パウロは土台を据えた、イエス・キリスト。そしてその上に立て上げていく教会のことを言ってるんですね。土台はイエス・キリスト。私たちの罪のために十字架にかかられたお方、死んだお方、三日目によみがえられたお方、この十字架による罪の許し、これが教会の土台だ、クリスチャンの土台だ。その上に建物が建てられていく、キリストに似た人格という建物、そして組み合わされた神の建物。ここでね、パウロは巻いたっていうでしょ、御言葉を伝えた。これは土台を据えることなんだって言ってるんですね。つまり福音宣教とは教会の土台を据えることだ。そこに教会が立ち上がることを目的としているんですね。ですから教会が立て上げられない宣教は虚しいということができます。福音宣教の大きな目的の一つは教会、キリストの体を立て上げるということです。建物のことではなくて、もちろん建物は大切です。そこにクリスチャンの群れが一つに組み合わされて、愛し合って神様に礼拝を捧げ宣教をする、イエス様の体として動いていく、これが神様のご計画ですよね。そして教会がまた宣教に向かっていく、そしてそこに教会が立て上げる、また宣教していく、ずっとこう広がっていくわけです。時々こういう人がいます。私はイエス様を神様だと信じているけど教会には属さない、一人で静かに聖書を読んでお祈りします。そういう人いないですか？いますよね、時々ね。これはね、ああそうですか、どうぞって言えないんですよね。なぜなら神様のご計画に反してるからです。教会というのは罪人の集まりですから、傷つくこともあるし嫌なことも体験するでしょ。いや傷ついたことないし嫌なこと一度もありませんという人いますか？いや結構嫌なことあるんですけどという人いますか？どうですかね、いいことと悪いことといろいろありますかね。まあしかしですね、この傷つくこと嫌なことも主の許しのうちに起こってるってことを覚えてほしいんです。なぜ主はそれを許したのか、それはそのことを通してなさりたいことがあるっていうことですよね。そのことを通して訓練し、清め、学ばせ、砕き、成長させ、立て上げようとしている。神様のご計画は素晴らしいので、兄弟姉妹との愛の交わりによって励まされ、慰められ、教えられ、強められ、愛され、神の家族の素晴らしさを味わうんですね。天国の前味です。教会で人々は人を愛するということを学んでいくんですね。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。 というのは、その日は火とともに現れ、その火がその力で各人の働きの進化を試すからです。パウロが福音宣教をして教会の土台ができた、人の土台ができた、クリスチャンの土台ができた。そしてそれぞれがですね、自分自身という体、そして教会という体を立て上げていくんですが、私たちは金銀宝石木草藁などで立ててるっていうんですよね。そして13節、その日が来る、キリストの再臨の日、再びイエス様が戻ってこられた日、裁きの日にイエス様が各人の働きはどういうものであったかという進化が明らかになる。日が来たら金銀宝石は残る、でも木草わらは燃えてなくなるっていうんですよね。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。ここで私たちはよく考えなければならないんですね。私は一体何でこの神の建物を建ててるんだろうか。金なのか木なのか、ちょっと考えてみてください。どちらも教会は建っています、クリスチャンは建っています。後の日までわからない。あのブーフーウーの話知ってますか。三匹の子歌のね、三つとも立ってるんですよ。別にあれと一緒なんですね。ふーって風が来た時に進化が試される。皆さん、私たちは何で立ててるでしょうか。永遠に残るものでしょうか。火によって燃えてしまうものでしょうか。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。なくなるもののために一生懸命になるなっていうんですよね。いや、一生懸命はやっています、一生懸命はやっています。でも金なんでしょうか、藁なんでしょうか。もう藁だったらすごく嫌じゃないですか。あんなに一生懸命やったのに燃えてなくなってしまった。ここで皆さんちょっと考えてほしいんですよね。どういう考えでやってるのか、まあ、私はいろいろと考えてみました。いつまで残るものは何なんだろうか、まあ、聖書には信仰と希望と愛はいつまでも残るって書いてあるので、そうか、信仰によって立てるなら、希望によって立てるなら、愛によって立てるなら、それは永遠に残るんじゃないかなと思いました。福野先生が面白い例え話をしてくださったんですね。お母さんが、お母さん出かけるからこのお部屋に掃除機をかけといてちょうだいねと言って出かけました。子供は、めんどくさいな、今ゲームしてんのに、やりたくないな、でもしてなかったら帰ってきた時お母さん怒るからなと、仕方なく掃除するならそれは律法です。そこには喜びがない、させられている。皆さんどうでしょうか。したくない、仕方ないとやっているでしょうか。でも大好きなお母さんが喜んでくれるなと思って掃除するなら、同じ掃除をしても違うんですね。それは愛によってすることです。させられてるんではなくて自発的です。そうなるとお母さんが帰ってくるのが楽しみになります。お母さん、何かご褒美にいいものを買ってきてくれるかな、おいしいものかな、もっときれいにしとこうかな、積極的になります。アイデアが浮かんできます。さまざまな神様の御用、奉仕を愛によってするなら、それは火によって滅ぼされない永遠のものになる。この話よくできてるなと思うんですね。自分にこだわってると、めんどくさいな、なんで僕が今してんねんっていう、 でもお母さんに焦点が当たるなら、お母さん喜んでくれるな、お母さん僕を頼りにしてくれてるな、お母さんいいものを買ってきてくれるとなる。教会の奉仕も同じですね。イエス様に焦点が当たってると、イエス様はこのことを喜んでくれる、僕を信頼してくれてる、嬉しいな。愛による行動か律法による行動か。愛による行動が教会を立て上げていきます。またクリスチャンの人格を立て上げていきます。〇〇姉妹手が痛いと言ってた、これ持ってってあげようとかですね、掃除きれいにしといたらみんな気持ちよく過ごせるだろうとか、早く来て部屋を温めておいてあげよう、まあこれは冬ですけども、祈り賛美、神様を愛し兄弟姉妹を愛して一人一人するなら、金であり銀であり宝石なんじゃないでしょうか。16節、あなた方は神の神殿です。神の御霊があなた方に宿っている。私たち一人一人が神様がおられる、そしてここに主がおられる。二人三人集まるところに私はいます。イエス様が今ここにおられるんですね。そして17節を見るならば、もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされる。神の神殿は聖なるものだから、あなた方がその神殿です。神様がこの神殿をどれほど大事なものと思ってらっしゃるかっていうことなんですね。あのアルゼンチン宣教師の有原先生がここのことを今回の日本の滞在で非常に教えられたっていうんですね。教会を壊すこと滅ぼすこと誰にもできないと思うかもしれないが、一人の人の小さな何かで教会がダメージを受けるということがあるんですね。有原先生はいろんな教会をめぐって、教会がこんなことになっているということを見たときに、まあ、痛むんですよね。神様の前に恐れなければならない。私たちは本当に神様の愛とかそんなことばっかりいつも言ってるけれども、本当に神を恐れて、この聖なる主が住んでおる宮を聖なるものとしなければならない。その中で陰口とか批判とか、もうちょっとしたことがこの愛の位置を壊していく、私たち心しなければならないんですね。誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。また次のように書いてあります。主は知者の論議を無益だと知っておられる。大体のことは分かってるって思いがちですよね。でも神様は知者になるために愚かになりなさいと言われます。私の大好きな御言葉があるんですね。皆さんに教えてあげましょう。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。もうこの言葉をどれほど握って神様に言うでしょうか。素晴らしくないですか。誰にでも例外ない、惜しげなく咎めることなく与えてくださる神の知恵を与えてくれるっていうんですね。神様、神の知恵を与えてください。自分が賢いと思ってたら神に聞かないですよね。でも何でも自分で判断するでしょう。神様の知恵必要ない。でも自分は本当によく間違うな、自分の判断でいくと大変なことになるな、身にしみて思ってたら聞くんですね。咎めることがない、惜しげなく与えてくださる、豊かに教えてくださる、ハレルヤ。例えばですね、聖書は世の知恵は愚かだって言っています。何かを始めるときあんまり考えて準備をきっちりしすぎると神様の働く余地がなくなるんですね。私たちがよくするところです。 KBI が始まった時のことを柿谷先生から聞いたことがあります。 もう50年以上前でしょうか、スウェーデンから宣教師がやってきて、日本人も少しずつ救われてきて、教会もあちらこちらにできてきた頃、日本人の働き人が必要だということになったんですね。神学校が必要だ、じゃあ始めましょう。ガキヤ先生驚いたの。そんないい加減なことで始めていいのかしら。日本人だったらもっときちんと科目はどれとどれか、先生は揃ってるか、学生は何面くらい、場所はどうするのか、費用はどのくらいか、しっかりと時間をかけて準備するのに、これは一体どうなるんだろうと見ていたら、次々と道が開かれて、今では日本でも有数の進学校になってますよね。神の御心ならば、神の御心なのかそうでないのか、これが一番大事なことです。御心なら必要なものは与えられ、道は開かれ、いろんなことが複合的に作用して進んでいくんですね。ですから誰も人間を誇ってはいけません。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなた方のものです。そしてあなた方はキリストのものであり、キリストは神のものです。すべてはあなた方のものです。すごいことが書いてますね。皆さん、私たちは思いを広げましょう。パウロもアポロもケパも、世界も命も死も、現在のものも未来のものも、すべてあなた方のものです。すべてのものが与えられている。本当でしょうか。聖書がそう言ってるので信じましょう。この御言葉を信じた人によってすごいことがいろいろなされていますよね。そしてあなた方はキリストのもの、キリストは神のもの、すべては神様の御手の中にある。私たちは自分自身という意味においても、また教会という意味においても、イエス・キリストの土台の上に立て上げていきます。木、草、藁ではなくて、永遠に残る金、銀、宝石で立て上げさせていただきましょう。肉の力で頑張って力注いで立てるんじゃなくて、御霊の人として主に聞きながら従いながら立て上げさせていただきましょう。お祈りしましょう。ハレルヤ。それぞれ今ここにおられるイエス様にお話ししてください。ハレルヤ。素晴らしい土台を与えくださって感謝します。神様、立て上げさせてください。立て上げさせてください。麗しいキリストの体を立て上げさせてくださるように、ここにいる一人一人を祝福してください。用いてください。思いを広げてください。信仰を健やかにしてください。精霊豊かに注いでくださるように、イエス様今望んでください。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、今あなたを待ち望みます。精霊様、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちに素晴らしい土台をイエス・キリストをお与えくださりありがとうございます。イエス様、私たちを選んでくださったことを心から感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの思いを広げてください。信仰をお与えください。聖霊様、豊かに臨んでください。ハレルヤ。愛する兄弟姉妹の一人一人の人生にあなたが今働いてくださり、あなたがしようと願っておられることをなしてください。私たちが小さく縮んだ思いを持っているところから解放してください。今広げてください。すべてはあなた方のものですと、主イエス様、今主よ、あなたと親しく時間を取り祈り、聖書を読んであなたの前にハレルヤ、あなたのご計画をお聞きすることができるように助けてください。しもべはここにおります。お持ちください。 神様、五条福音チャペルを祝福してください。神様お持ちください。ここに主よあなたが住んでくださっていることを心から感謝します。ハレルヤ、私たちを用いて自由に働いてください。あなたがしたいと願っていることを全部してください。神様ハレルヤ、ハレルヤ、御手にお委ねしてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。